君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
キャパシタという電気をためる部品を聞いたことがありますか？安全で長寿命、電池に代わるものと期待されていますが、蓄電量が少ないのがデメリット。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日はその問題を解決して3年後の実用化を目指しています電気二重層キャパシタの研究室、電気電子情報工学系、須田義之先生を訪ねます。
キャパシタってカタカナで書くんですけれども、何なんですか？
キャパシタっていうのはですね、コンデンサーとも言いまして、はい、電気を貯める装置のことですね。
電池とは違うんですか？
電池とはちょっと違うんですね。キャパシタっていうのは、はい、電気二重層っていう電気用語ですけど、うん、そういうものを使って電気を貯めるんですね、うん、そこが電池と違うところですね。
電池はどうやって電気を貯めてるんですか？
電池はですね、化学反応を起こすことによって、うん、放電する、つまり電気を流すんですね。なのでその化学反応が起きる前の状態で電気を貯めておくっていうのが、うん、それが電池の電気の貯め方なんです。
あ、じゃあどっちかっていうと電気を貯めておくっていうよりも発電してるイメージですか？電池。
そうですね、そうやって言ってもいいかもしれない。
電気を作ってる。
作ってるのが電池ですね。
結果的にキャパシタも電池も電気が出てくることには変わりないですけども、原理は全然違うんですね。
うん、まあそうですね、ちょっと違いますね。
キャパシタはじゃあ外から電気が流れてきたら本当にそれを貯めとくっていう。
そうですね、キャパシタの場合は液体を用意しておいてですね、その液体と電極との間にできる電気二重層っていうのをうまく利用してですね、はい、外から流れてくる電気を貯める、そういう仕組みなんですよ。
コンデンサーとも言う。
コンデンサーとも言いますね。電子工作が好きな人だとよく円柱型の電子部品をこう、ね、ハンダ付けしたりとかしてる人いるかもしれないですけど、
はいはい、なんかちっちゃいお茶の缶みたいなやつで、なんか紺色とグレーのツートンみたいなカラーリングのよく見ませんか？
そうですね、そういうのもありますね。
でっかいのもありますよね。
でっかいのもありますね。オーディオの好きな方だとどうですかね、直径1センチ2センチの、うんうん、そういう大きなコンデンサーを使ってる人もいると思いますね、
うん、コンデンサーとキャパシタの違いっていうのは、
まあ、言葉が違うだけですけど、電子工作で使うコンデンサーっていうのは、うん、あんまり電気貯められないんですよ。
キャパシタの方がたくさん貯められる。
キャパシタの方がたくさん貯められますね。1万倍、10万倍それぐらい貯められると思いますね。
へえ、あ、なるほど、機能としてはキャパシタもコンデンサーも一緒だけれども、全然容量が違うわけ。
容量が違うんですね。
そういうのをキャパシタという、はい、いうことなんですけれども、今回の話題になっている電気二重層キャパシタというのはどういうことで話題になってるんですか？
ですね、電気二重層キャパシタを自動車に使おうという、うん、そういう研究があってですね、
はい、
大きな 電流を、バッとこう吐き出したりするときにキャパシタを使いたいと、そういう用途があって、でその大きな電流を流せるキャパシタを開発している間に、その電流をたくさん流せるんだけど電気をたくさん貯められる、そういうキャパシタの材料を作ることに成功したんですね。
車に使うって言いますと、僕の車もバッテリーは乗ってますけれども、そういうよりもやっぱり電気自動車っていうことですか？
そうですね、 あの研究室で研究してたものがあるんですけど、うん、はい、バッテリーとキャパシタっていうのを一緒に積むとですね、うん、バッテリーの寿命が伸びるっていう、そういう成果もあるんです。
バッテリーっていうのは、まあ、いわゆる最初に教えていただいた電池、
電池ですね、
化学反応で電気を出すもの、とキャパシタと両方乗っけるっていうことですか。
そうですね、
キャパシタだけじゃなくて、
キャパシタだけだとやっぱり、貯められる電気のエネルギーが足りないので、うん、あの電池とキャパシタを一緒に積む必要があるんですけど、あ、
でもキャパシタはコンデンサーの1万枚10万枚貯められるっていう話でしたけれども、
やっぱりまだまだ足りないですね。
バッテリーには及ばないんですか。
まあ、それがこれからの課題ですね。
バッテリーってじゃあ何気にすごいんですね。
いや、たくさん電気貯められますね。すごいと思いますよ、ね、
じゃあバッテリーでいいんじゃないんですか。
バッテリーでいいと思うんですけど、うん、あのバッテリーっていうのはたくさんの電流をバッと流すのがちょっと苦手なんですね。
キャパシタはそこが得意なんですか。
キャパシタはそこが得意なんですね、
ちょっと整理すると、バッテリーとキャパシタとあって、バッテリーが得意なことっていうのは、
バッテリーが得意なことは電気のエネルギーをたくさん貯めることですね。
たくさん貯められるのはバッテリー、
なのでゆっくり使うときにはバッテリーの方がいいです。
キャパシタが得意なことは、
大きな電流を瞬間的にバッと流すような場合には、キャパシタの方が得意ですね。
逆を言うと、キャパシタはバッテリーほどたくさんは電気貯められなくて、バッテリーはキャパシタほどいっぺんにドバッとエネルギーは出せない。
そうですね、そういうことになりますね。
その2人が組んだら最強っていうことですね、
まあ、あのいい組み合わせなんですね。
じゃあ今まではガソリンエンジンとバッテリーのハイブリッドカーでしたけれども、これからはバッテリーとキャパシタのハイブリッドカーですね。
まあ、あの将来はそうなるんじゃないかなと期待してますね。
どういう時に車はあのエネルギーがドバッといるんですか。
あの発進する時ですね。これはあのガソリンエンジンの車でも同じなんですけど、はい、あの車は止まってる状態から動き出す時にたくさん、エネルギーを使うんですよ、なのでその時に電流をたくさん流せて、モーターをしっかり動かせる、そういうキャパシタっていうのが必要なんですね。
一遍走り出すと、あとはバッテリーを使って少しずつ長いことエネルギーを使って走るっていうことですね、
そういうことになりますね。
そういう夢のハイブリッドカーが描けるわけですね、まあ、それは今までのキャパシタでも可能だと思うんですけれども、今回はどういう新しいキャパシタを考えたわけですか。
あのその瞬間的に電気をバッと流す、そういうキャパシタを作ろうとすると、電気を貯めるっていう部分を犠牲にする必要があったんですよ。
どっちかなんですか。
あの両方両立するっていうのはなかなか難しくて、そのキャパシタの中でも電気を貯める性質に優れているものと、電流をバッとたくさん流す性質のに優れたものと、まあ、2つ分けられるんですね。
それは使う材料が違うとかそういうことですか。
あの材料は炭素なんですけど、
炭素、
その炭素の組み方によってちょっと変わっちゃうんですね。
組み方、
組み方と言ったらいいと思いますけどね。
炭素の分子の組み方ってことですか。
そうですね、炭素の分子がこう平らな状態だと、電気をよく流す、まあ、グラファイトって言ってますけどね、そういう性質だと電気をよく流すわけですけど、電気を貯めるっていうことについてはちょっと苦手になっちゃうんですね。
電気を貯めるのが得意な炭素はどんな組み合わせになるんですか。
やっぱりあの、表面積がたくさん取れるようなデコボコした構造っていうのがいいんですね。
グラファイトは平面に並んでるイメージ。
そうですね、
それをこう山あり谷ありにしてある。
そうです、そうです、はい、
と表面積は増えるわけですね、その波打ったのを今回先生の研究室で作っちゃったってことなんですか。
ですね、最初にその電気を通しやすいグラファイトの材料を作って、でそのグラファイトの材料に 穴を開けてですね、うん、でそれであの表面の面積を大きくしたんです。
へえ、穴を開けるって言っても多分すごいちっちゃい世界の話ですよね。
そうですね、目には見えないですね。
針で穴開けてったわけじゃなくて、
まあそういうわけじゃなくて、うん、あの少しずつ燃やすんですね。
燃やす、
空気中で少しずつ少しずつ加熱すると、はい、あのグラファイトって燃えちゃうんですよ。
おう、炭だから、
まあ、炭ですね、すすですからね、はい、燃えちゃうんですね、
うん、
でその燃える時に、完全に燃えるわけじゃなくて少し燃える状態にしておくと、
うん、
表面にたくさん穴が開いて、いい状態ができるんですよ。
へえ、偶然発見したわけじゃないんですよね。
それはやっぱ学生くんがしっかり実験してくれたおかげだと思いますね。
で、まあ、ラジオですから見えないですけれども、今先生の隣には2人男子学生が並んでるんですけれどもね。
そうですね、
須田研究室のメンバーは以上ですか？
いや、あのもっとたくさんいますけど、うん、あの彼ら2人は、キャパシタの研究をしている学生さんです。
今回大活躍してくれたと
新聞記事に載ったりしたぐらいですから、はい、ぜひ
聞
いてあげてください。
今回その須田研究室の電気二重層キャパシタの話題がですね、これは日経
産業新聞ですね。
最近載ったんですか？
そうですね、8月の終わりに載りましたね。
これ新聞記事になったきっかけが学生さん？
そうです、学生さんが学会で発表してですね。
学生が学会で発表するんですか？
ええ、全国大会です。
へえ、どういう学会？
フラーレンナノチューブグラフェン学会っていう炭素が大好きな人たちの学会です。もうみんな炭素 大好きですね。
キャパシタの学会っていうわけじゃないんですか？
うん、まあ、キャパシタはキャパシタでまた学会があるんですけど、
ええ、
まあ、今回発表したのは炭素の学会ですね。
へ
みんなすす好きですね。
顔をなんか結構真っ黒にして。
いや、まあそれはちょっと見ないとわからないですけど、すすの物理、すすの科学、すすのいろんな研究をしている人たちが集まる会なんですね。
すすっていう、よく先生冗談めかして理科大の先生って炭素の話をするときにすすすすって言うんですけれど、本当にすすなんですか？
そうですよ、
ろうそく燃やして黒い
の、燃やすと黒いの出ますよね、あのすすが実はキャパシタに使えるかもしれないんですよ。
あれいうのを研究してる。
そうです、
はい、世界的な発見があったりするんですね。
あるかもしれないですね。そのすすを100万倍の倍率で拡大してみると、うん、穴が開いてるのが分かるかもしれないですね。
すすなんて僕ら捨てるものというイメージしかないんですけれども、早く雑巾で拭いて捨てなきゃみたいな、実は宝の山かもしれないですね。
そうですね、あの食べ物の原料からすすを作ることもできるんですよ、うん、
食べ物の原料、焦げじゃないですか？
まあ、焦げはちょっと調べたことないですけど、
うん、
例えばあのヤシの実を燃やすとですね、うん、いいすすができるんですよ。
それ FM 豊橋だからヤシの実をあげたわけじゃなくて。
いや、まあそれもありますけど、
あの
ただね、ヤシはやっぱいい材料ですね。
ヤシのススを研究してる人は多い？
もう研究どころかもう実用化されてます、
ヤシのススが。
ヤシのススを使ってキャパシタができるんですよ。
それは割と定番なんですか？
まあ、あのキャパシタの世界では有名ですね。
ヤシの実が、
ええ、
ススになって大活躍してるんですか？
そうです、そうです、電気を貯める装置として大活躍なんですね。
はあ、学会発表したというのが、岡部くんなんですけれども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。スス好きの岡部です。顔が黒いのは日焼けのせいです。
あ、
はい、あ、ちゃんと洗ってます。
あ、そうですか、
はい、
学会の発表っていうのは今回のこのキャパシタについての発表？
はい、そうです。あの炭素を使ってキャパシタの特性を上げようということで発表をしました。
もう一回おさらいをすると、どういうことを目指して？
あ、車に使うために大きな電流をバッと流せるような炭素がないかということで、うん、研究をしました。
それには表面積を増やしたいという話でしたね。
はい、表面積を増やすのですが、うん、あと抵抗を下げる、
電気抵抗、
そうですね、電気抵抗が少なくて、
うん、
なおかつ表面積が大きい炭素がないかということで、
はい
はい、
そう、あのさっき先生がヤシの実の話をしましたけれども、うん、そういう何のすすかっていうところからも研究するんですか？
そうです、今回はヤシの実は使ってないんですけど、うん、はい、それも研究室のオリジナルの炭素を作る装置がありまして、はい、それを使って炭素をすすを作りました。
すすを作る装置があるんですね。
装置があるんです。はい、
あ、じゃあ何を燃やしたすすっていうわけじゃない？
ではないです、さっきちょっと出てきたんですけどグラファイトの、はい、材料になるんですけど、
グラファイトっていうのは平面に並ぶイメージ？
そうですね、まっすぐ並んだ炭素の構造をしているんですけど、それを燃やして作るという形になります。
うん、どういう工夫をしたんですか？
最初にグラファイトを燃やすことで、うん、粒子系丸いボールみたいな形の炭素がまずできるんです。
よくあのサッカーボールみたいな形っていうのを聞きますね。
そうですね、はい、まあ、それこそまさにサッカーボールみたいな中が空洞の炭素を作ることができる、
はい、ボールみたい
な。そうですね、はい、周りが炭素でできているんですけど中身は何にもない空洞のもの、うん、サッカーボールみたいな炭素ができるんです、
はい、
それを今回は加熱することによってその構造を崩す形で、穴を開けて、はい、表面積を、増やしたということになります。ナノバルーンって呼んでいます。ナノサイズの風船みたいな炭素ということでナノバルーンと。
くしゃくしゃっとして表面積を増やしてやろうと。
はい、そういうことです。
加熱をする。
はい、加熱することでその炭素が崩れるということが分かっておりますので、うん、その温度をちゃんと制御してあげて、いい感じの温度で燃やすことでくしゃくしゃにするという。
どれぐらい面積は増えるんですか？それをすること。
面積はちょうど2倍になります。
2倍の面積になって、そうするとよりドバッと電気を出してくれる。
ドバッと電気を出すのは抵抗が低いということなので、うん、そこはちょっと関係ないんですけど、もともとこれは抵抗の低いものでドバッと電気は出すことができるんです、
はい、
それを、くしゃくしゃにすることによって今度は電気をいっぱい貯めれるようになった。
ああ、キャパシタの苦手なところですね。
そうです、そこを補ったという結果ですね。
どれぐらい従来型に比べて電気を貯められるようになったんですか？
約4割増しです。
4割増し、
はい、
はあ、先生それはバッテリーに近づけましたか？
少し近づきましたね。
少しまだバッテリーには及ばないけれど、
まあ、まだまだですけどキャパシターの中では進歩ですね、
うん、1.4 倍はすごい進歩な気がしますけれどもね。
ありがとうございます。
と、いよいよこう本格的に車に乗せても大丈夫なキャパシターなんですか？
まあ、そうですね、製品にするにはちょっとまだね、うん、時間がかかりそうですけど、うん、我々いい材料を作って、
はい、
で会社の方と一緒に研究するっていうのがね、うんうん、それが目標ですからね、それに向けて頑張ってます。
はい、今回はそのナノバルーンをくしゃくしゃってやって面積を増やしたっていうところが新しい。
そうですね、
さらにこれ今後よりこう実用的にするためにはもっとくしゃくしゃにする方法を考えるってことですか？
ですね、くしゃくしゃにするのもいいんですけど、うん、その表面に収縮してやるお化粧みたいなものですね、
うん、
そういう方法もあるんですよ。
それは表面積を増やすことになるんですか？
そうですね、結果的には表面積が増えることになりますね、うん、見た目が変わらなくてもその電気が溜まりやすい表面のその状態っていうのがあるんですね、うん、
はあ、もし電気がつぶつぶだとしたらネバネバ塗ってやればくっつくみたいな、そういうことですか？
まさにそうです、はい、だから電気にとってネバネバするような表面を作ってやれば電気がたまりやすくなるので、う
んうん、あくまでイメージですよ皆さん、本当にネバネバさせればいいってもんじゃないと思いますんでね、
う
ん、
ちょっとネバネバしてるかどうかは分かりませんけど、
はい、
なのでそのいわゆる収縮するお化粧ですね、うん、するための条件というのはまだまだこれからいろいろテストできますので。
あ、なるほど、
もっともっと性能が上がるといいですね。
じゃあさらに岡部君に鞭打って。
いや、まあそうなんですけど岡部君は今修士2年でですね、
はい、
来年もう就職することが決まってるんですよ。
あ、そうなんですか、須田先生に就職しないんですか？
いや、まあ私に就職するのはどうですかね彼も2年も3年も私と一緒にいて、まあ、ちょっと社会に出たいのかもしれないですね
あ、そうですか。え、じゃあもうこの研究は卒業しちゃうんですか？
そうですね、会社に入ってからも役立てたいとは思っていますけど、
はい、気になりますね、今後のこのキャパシタの将来っていうのは。
あ、そうですね、はい、後輩がいるので、うん、まあ、引き継いでもらってちゃん、はい、もっといい結果を出してもらうように期待しています。
お迎えに座ってる水谷くんは後輩なんですか？
はい、そうです
そうですか。何年生？
今、学部4年生、大学4年生です。
じゃあ先生、まだまだ水谷くんは使えますね。
いやいや、もう使うなんておこがましいですけどね水谷くんは来年修士課程に進みますから、うん、あと2年以上研究できますから、うん、はい、岡部くんの出してくれた実験結果をさらに伸ばしてくれるんじゃないかなと期待してます、
うん、はい、わかりました。日本の電気自動車はじゃあ水谷くんの総研にかかっているわけですね。
そうだと思います
はい、ぜひ皆さんもご期待いただきたいなと思いますね。今度はじゃあ日経産業新聞には水谷くんのことで載るっていう。
そう、期待しましょう。
はい、すすは好きですか？
すす好きです
口ごもったわけじゃない。
いや、言わせてるわけじゃなくて、
すす好きだって言っただけですよね
、はい、私も好きですよ。
またこういった研究っていうのはもちろん先生のホームページなどでもご覧いただける。
あ、そうですね、大学でですね、私の名前を検索していただくと、はい、こういうすすの情報が出ますので、
うん、はい、興味のある方はそちらをご覧いただければいいんじゃないかなと思いますね。はい、今日どうもありがとうございました。
あ、いえ、どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました須田先生の業界用語は、
ナノバルーン。ナノバルーンというのは、形はまさに風船ですけど、大きさがですね、20ナノメートルから50ナノメートルぐらいしかない非常に小さな構造です。で、このナノバルーンというのは炭素を使って作ることができまして、電子顕微鏡で詳しく見ると本当に中空の構造をしています。で、我々はその中空の構造に電気をためるっていう実験をしてますけど、この中空の構造の中に薬を入れて人間の体の中を回るとかですね、そういう応用もできるかもしれないです。
大学がある町に住んでるってことは、知識に触れる機会に恵まれてるってことです。豊橋には技科大があって、しばしば日本の科学技術のすごい人が特別講義を行っていて、それを我々一般市民は自由に聞くことができるんです。入試に合格しなくても技科大で勉強できるんです。11月14日にはトヨタ自動車の奥平専務が講義をします。テーマはプリウスがトヨタで生まれた理由。1997年12月21世紀に間に合いましたとか言いながら、世界で初めて量産型のハイブリッドカーを生み出して世間の環境意識を高めるきっかけにもなりました。日本の車が再び脚光を浴びたわけですが、実は世界初のハイブリッドカーはトヨタで生まれるべくして生まれたと言われているんです。それはどういうことか、トヨタの理念、文化、人材マネジメントの話を豊橋で聞けるチャンスです。どなたも無料でお聞きいただけます。11月14日の木曜日、2時40分から4時過ぎまで、技科大 A2 棟101教室が会場です。 ぜひ時間までにお出かけください。技科大榊学長プロデュースプレステージレクチャーズ、今年度6回目の開発リーダー特論講義のお知らせでした。テンパクのしろ技科大、僕らの子供時代に比べていろんなものが普通に食べられる時代になりました。海外の農産物もどんどん口に入ってきます。どんな農薬がどんだけ使われているか人に任せといて満足ですか。次週11月9日の天白の城は、今莫大なお金と時間がかかっている残留農薬検査を近い未来家庭の台所でお料理の前にピピッとできちゃうようにするユニークなアイデア、技科大研究基盤センター加藤亮先生に聞きます。お楽しみに。